秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は教会家族として私たちはイエス様の死、葬り、そして復活を覚えるために集まっています。イエス様が十字架にかかる前に弟子たちと一緒に最後の夕飯を食べている中で、私たちに私の犠牲を思い出しなさいとイエス様に教えられたように、私たちはそのようにイエス様が私たちの罪が許されるために、私たちの心が清められるために、そして私たちに永遠の命が与えられるために、イエス様はどこまで私たちのために耐え忍んだことを考える、思い起こすひとときですね。なので今日も私たちはこのことを考えて思い起こしましょう。今日のことを考えるときに、先週私たちが考えていたパウロの話、第一コリントのまとめを思い出しました。そしてパウロがある2つのことを言ったことに心が止まってました。ので今日はちょっとそれをスターティングポイントにして一緒に考えてみたいと思いますけれど、イエス様がどこまで私たちをしたのか。パウロは先週自分の主にある自由を set aside、横に置く、置いておく、置くことによって、その自由を持っていない人と共に歩む愛を示す方法について話していましたね。このように言いました。第一コリントの10章の33節、私も人々が救われるために自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。私は何としても、パウロは言っているのは、何としても自分が権利があるものあっても、それを横に置いて自分の利益を求めないで周りの人の利益を求めるために一生懸命生きているものです。どのような利益を求めていたのですか、パウロは。彼らにとって一番素晴らしいもの、一番尊いものは何でしょうか。自分の人生を変えるだけではなく、自分の永遠を変えるほどの偉大な尊いものは何であるかというと、それは救い。救いです。救いがあなたが持っている、私が持っている、最も高価な、特別なものではないでしょうか。この唯一のものが、罪の重荷の、罪の代価の重荷を私たちの背中から取り外してくれるものです。この唯一なものが私たちを許されるだけではなく、神様、偉大な完全に清い神様の、聖なる神様の前で私たちは清いものとされ、完全に聖なるものとされ、聖別なものとされるものではないでしょうか。私たちの救い唯一が、私たちが神様の万物の創造主、神様の子供とされる特権ではないでしょうか。この救い唯一によって、私たちは作られた、人生として作られた目的を果たせることができるのでしょうではないでしょうか。神様を喜んで、神様に信仰と従順でによって栄光を示すことができる、このようなことではないでしょうか。この救い唯一のことによって、私たちの死の迎え方が完全に変えたのではないでしょうか。もう死を恐怖と恐れで向かうのではなく、信仰と希望を持って、確信を持って向かうことが できる。これら全ての祝福が一つのことによって得たのです。救いです。救いが私たちの持っている最も尊いものではないでしょうか。この救いはイエス様が私たちに与えるために十字架の上で成し遂げた贈り物です。パウロにとって自分の持っている何を食べるか何を飲むかをなぜ人の救いより優先にすることがありえるのでしょうか。その気持ち分かりますよね。救いより大切なものがなければ私はなぜ私はこういう小さなものにフォーカスするのでしょうか。とんでもないです。パウロがその救いの尊さを理解するだけ することによってそう考えましたね。しかし次の聖句にもっとすごいことが書いてあるんです。11章の1節、私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさい。パウロのフォーカスはどこですか。私に習うこと、自分のことにフォーカスするのですか。いや違うんです。もっと素晴らしいところに目を留めましょうということです。自分よりも私は誰かについている、イエス様についているところに目を留めましょうというところです。パウロは自分の犠牲に指し示しているのではなく、私たちがイエス様の犠牲を見るようにとイエス様に示しているのです。私を見るよりもイエス様を見ましょう。イエス様が私たちのためにご自分の栄光を横に置いて私たちの救い、私たちの益を果たしてくださったお方なのです。イエス様が私たちのために横に置いた数多くなものがあります。数多くなもの、その中の一つだけを今日考えてみたいと思います。それはイエス様の王権です。王権。イエス様は彼が持つのに値する王の冠、王の冠を横にして私たちのために茨の冠を代わりに頭にかぶせたのです。フィリピにはこのように説明しているのです。フィリピの2章の5節です。フィリピ2章5節、こう書いてあります。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。パウロが言って似てるようにですね、私の後についていく、行きながらイエス様の後について行きましょう。イエス様のうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいというの、イエス様の後に一緒についていこうというフォーカスですね。そのフォーカスが見えますよね。で、何でしょうか。6節、どこまでイエス様へりくだったか。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、7節、ご自分を虚しくてして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。イエス様は自分を虚しくしたんです。イエス様がしもべの姿を自分自ら取ったのです。人間と同じようになったのです。人としての姿を持って現れ、8節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様が自ら栄光の冠を外して横に置いて私たちのために十字架の上の苦しみの冠を代わりに受けたのです。これって想像するのは難しいですよね。どこまでイエス様がへりくだってくださったか、このようなへりくだり の程度がどこまでするのかってすごいことです。しかしまさにこのためにイエス様はこの地上に来たのです。この目的を果たすために栄光の冠を置いといて茨の冠を身につけるために、ご自分の命を捧げるためにこの世に来たのです。面白いのは、 不思議なことに、イエス様がエルサレムに行く前からこのことを弟子たちに伝えたのです。これが計画だったんです。もともとの計画がこれだったんです。弟子たちにこのように言いました。マタイの20章、ちょうどイエス様がエルサレムに行く前にこのように言いました。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや立法学者に引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡す、あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。もうイエス様がもうすでに目の前で見えるような感じでした。もうはっきりとイエス様はどこに向かっているのか、何に向かっているのかが分かっているようなことなのにもかかわらず、イエス様はエルサレムに目を留めて目を張って進んだのです。面白いのはイエス様が実際にエルサレムに入っているのを見れば、決してこのようなことはありえないんじゃないかって思うかもしれません。なぜかというと、群衆はイエス様をどのように迎えたのでしょうか。王として迎えたのです。イエス様を王として迎えているのです。彼らはイエス様の奇跡をよく見ていました。イエス様の噂はものすごく広まっていました。大勢の人を数匹の魚と数個のパンで5000人以上の人を食べさせたことの噂が広まっていました。少し前に4日間も死んでいた人を生き返らせた噂がもう完全に広まっていたのです。ラザロの復活が人々はみんな知って、大勢の人がイエス様を信じている、そのことも多くの人が知っていたことでした。そしてイエスがエルサレムに来るということを知った人々はみんなエルサレムの入り口に集まってイエス様を大歓迎をしているところですね。もう彼らが王に、もうイスラエルの王として歓迎しているのですね。ヨハネの12章の12節にこのように書いてあるのです。ヨハネ12章12節、その翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、13節、夏目足の枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナホサナ、歌いましたね先生。ホサナホサナ、イエスに栄光あれ。群衆みんなこの歌だったかどうかわからないけど、これ歌ってたんですね。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に、イエスに栄光あれ、イスラエルの王に、イエス様をエルサレムに迎えているのは、ローマの支配から救い出してイスラエルの御国を完全に回復してその国の王になるんじゃないかって期待していた群衆でした。そのために歓迎していた群衆でした。イエス様を嫌っていた人、イエス様を憎んでいた人ももう降参しているような姿でした。数世紀後の19節にこう書いてあるのです。パリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいってない、お互いに攻め合ってんだ、お前たち何にも役に立たないじゃないか。なぜですか、見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。もう降参しているような感じですね。イエスを責めるよりもう自分たちを責めている、役に立たずお互いに言ってるのですね。そのような状況の中でイエス様はエルサレムに向かいました。しかしたった数日間の間で全てがひっくり返ったんです。ちょうどイエス様が言われた通りになったのです。 喜びを持って歓迎していた同じ人々、イエス様はオーダーとホサナ、王にホサナ、祝福あれと喜びを持って歓迎した同じ人たちが、数日後には今度憎しみを持って拒絶しながら、あの人は王なんかじゃない、彼を十字架につけろという人々でした。歓迎した人は拒絶する。祝福する人は彼を呪う。王として受け入れる人は十字架につけろ。彼なんか王じゃない。このように彼らは言いました。マルコの15章。マルコ15章。12節。そこでピラトは再び答えた。では、お前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。ピラトは彼らをイエス様を釈放するもしたかったんです。でもそうならなかったのです。彼らの答えは13節、すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ、十字架につけろ。ある他の箇所で、ヨハネだとも、彼は私たちの王ではない、カエザルが私たちの王だというまで彼らはイエス様を拒絶したのです。イエス様がまさに言われた通りです。ユダヤの長老たち、パリサイ人に引き渡され、そして異邦人に渡され、あざけられ、鞭で打たれることになったのですね。もうイエス様が目の前で見えるような予言でした。マルコ15章、続けて読むと16節に飛んでみるとこう書いてあります。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。どうしたんでしょうか。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、18節、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。19節、また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。イエス様は受けるのにふさわしい王の冠を置いて、横に置いて、苦しみと激しい苦痛の茨の冠を代わりに身につけたのです。周りの人が彼をあざきり、彼に傷をつけり、本当に苦痛を与えるような、その中でイエス様をその恥、その苦しみを受けました。兵士だけじゃないんです。イエス様を王様の 王であることを使って彼をあざけるのは、王様でしょお前は、本当に王であれば殴ったの誰だ か教えろとか、王様王様万歳ってあざけてるのは兵士だけではありませんでした。ご自分の民、イエス様ご自身の民も同じ王としての権、 王様としての独特なあざけりをしたのです。マタイの27章で彼はこのように言いました。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。まさにそのようなことが起こったのですね。イエス様が十字架にかけられている中で、ご自分の民さえイエス様を、王様であるなら降りてこい、だったら信じようって言うまででした。イエス様はこれはさせられたのではなく、自らこのような苦しみを受けたのです。自ら栄光の冠を取り外して、茨の冠を かぶったのです。ヨハネの10章にイエス様はこのように言いました。ヨハネの10章11節、この11節から18節まで読みますけれど、ある何個かの聖句飛ばしますけれど、こういう書いてあります。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。15節、ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊のために自分の命を捨てます。どのようにですか。17節、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。これ面白いです。 Go back to verse 17。 再び命を得るために命を捨てる。18節、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、再び得る権威があるのであります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様ご自身が自らこのような犠牲を払ってくださったのです。面白いです。 Go back to the top of verse 18. 18節の上のところを見ると、私が自分からの命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があるのです。もう一度言いましたね。捨てるし、再び取る。イエス様がエルサレムに向かっているときに何を言ったのか覚えていますか？その子はパリサイ人、祭司たちに引き渡され、彼らにあざけられ、死に定められる。この通りになりました。異邦人の手に渡され、あざけられ、鞭を打たれ、十字架につけられる、死ぬ。しかし三日目によみがえる。三日目によみがえる。まさにイエス様の言われたその通りでした。三日後イエス様はよみがえりました。墓からよみがえって天に上げられました。そして今イエス様は天のお父様の右の手に座って、万物の王として、いつか主はすべてのものをイエスの下の足の下に置く時が来ますよね。私たちはその王の、その王の現れを楽しみにしながら、希望を持ちながら、私たちもその王国の一部として入れるために、イエス様がその冠を置いといて、茨の冠、十字架の死を代わりに受けたことを思い出しましょう。思い起こしましょう。そのように私たちは救われているのです。そのために、私たちの救いのために、主がそのようなことをなさったのです。感謝です。王の冠から茨の冠。このことを感謝して、主の晩餐を迎えましょう。一言お祈りをします。そして主の晩餐の時を取りたいと思います。インターネットで見る方々、主の晩餐の時はライブ礼拝はインターネットでは流しませんけれど、祈った後に自分のいるところでイエス様があなたのために十字架にかかったことを思い起こして、そしてイエス様に感謝をするひと時を持ちましょう。そしてイエス様がそこまで私のために死んでくださって、そこまで私のために犠牲になってくださったことを感謝して、イエス様に感謝して、思い出して感謝して、イエス様のためにこの礼拝をしましょう。お祈りします。お父様、本当に私たちのためにあなた様の尊い御子がこの世に来るのをお許しになって本当に感謝します。イエス様は私たちのためにこの世に来て、 本当にその犠牲を払ってくださったことに本当に感謝します。私たちもどのような状況から救われたか、今の人生を振り返って感謝する気持ちでいっぱいです。しかしそれ以上に、本当私たちの永遠の運命は何であったのかを知れば、それがはっきり私たちに分かって、そこから私たちを救ってくださったんだということを理解すると、さらにその救いの感謝、救いの喜びが増し加わると思います。イエス様、わざわざそのために私たちを救ってくださってありがとうございます。感謝します。これをイエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。